未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けする情報番組です。そしてご一緒にお届けするの、株式会社スペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いします。では早速最初のコーナーですね、本日の総ミラ会議にこれから入っていくんですけども、今日お招きするゲストはこの方でございます。いやー、もうなんて言うんでしょうね、飛ぶ鳥を落とす勢いという表現がぴったりなんじゃないかと思います。ポケトーク株式会社代表取締役社長兼 COO の若山雅治さんです。若山さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
やはりですね、ポケトークと言いますと今もう何と言ってもライブ通訳、これがですね、もう多くの方がライブ通訳で助かっている方が多いんじゃないかなと思いますけども、ライブ通訳の魅力を含めてですね、これからのご展開等々たくさんお話が聞ければと、そんなふうに思ってます。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話をすることで新たな付加価値を一緒に見出していこうと、そういう挑戦的なコーナーとなっています。ということで改めて本日のゲストをご紹介いたします。ポケトーク株式会社代表取締役社長兼 COO の若山雅治さんです。若山さん、改めてぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、今日ねお会いできるのすごい楽しみにしたんですよ。実は、はい、もう私めちゃめちゃヘビーユーザー。
そうなんですね。
すごい使ってるんですよ。もうね、てか総ミラを聞いてる人の中で語学力に自信ない人、もうまず買ってください。これ騙されたと思っていいから買ってください。
この段階です
っごい便利なんですよ。これね、これ持ってるだけで、なんていうんですかね、世界に飛び出ていけるんですよ。今まで私引っ込み思案だったんです。特に語学力が低かったので、はい、なんですけど、それが全くなくいろんな国に本当行けるようになったの、このまさにポケトークのおかげなんですよね。
ありがとうございます。なんかそう言っていただけるのが一番嬉しくてですね、やっぱりポケトークがあったからこんなことをチャレンジしたとか、今まで諦めてたけどここに挑戦してみたっておっしゃっていただけるのが本当に嬉しいんですよね。ありがとうございます。
で、まあリスナーの皆さんの中ではCM とかね、こう聞いてる方とかは、あ、なんかポケトークってなんか翻訳アプリみたいなのがあるのかなって、まあ端末ですね、それがあるのかなってこうイメージあるんですけど、多分いろいろな今製品ラインナップが増えてるのかなと思いますので、はい、今ちょっとどういうサービスを展開されてるのかな、ちょっとこのあたりからお話を聞かせいただけますでしょうか。
は
い、
承知しました。今おっしゃっていただいたですね、ポケトークの端末ですね、専用端末が、発売されたのがですね、2017年になります。でそこからですね、どんどんこう精度が上がっていったりですとか、あとは、カメラがついてですね、その画像の翻訳もできるようになっていって、ポケトーク W、ポケトーク S という形で進化を、続けていったんですけれども、コロナを経てですね、この端末だけでなく、やはりコロナによっていろんなものがこうオンライン化しましたと。会議でも実は言葉の壁があるぞっていうところで、じゃあオンライン会議でも使えるようなポケトークを作ろうという形で、実は、コロナ後からですね、ソフトウェアの領域にも製品ソリューションを広げておりまして、そこで出てきたのがポケトークライブ通訳ですとか、あとはイベント等で使っていただけるようなポケトークカンファレンス、これがですね昨年リリースさせていただきまして、まさにこう旅行シーンだけでなくビジネスシーンでもですね、今ポケトークを使っていただいて、この言葉の壁をこうどんどん乗り越えていっていただいているという現状になってます。
いやー、これ語学力が堪能な菊池さんにとってはちょっとあれかもしれないですけど、
またまたそんなことない
でも菊池さんから見てもこれすごいサービスじゃないですか。
もともとそうですよね、2017年にですね商品を出された時に、はい、私もいわゆる機械タイプの、はい、ポケットタイプの、はい、あれ忍ばせていつも海外に行くということをずっとやらせていただいていて、そしてなんといっても今回ですね、もう業界でも大注目です、ポケトークライブ通訳ですね。今お話を伺っている中でですね、進化のトレンドっていうのが非常に分かりやすく話をしてくださってるんですけど、そもそもライブ通訳、この革新的なサービス、はい、これが
生み出されるまでのプロセスというか、はい、その足跡をぜひお伺いしたいんですけど、はい、このあたりいかがでしょうか。
ありがとうございます。2017年からどんどんこうポケトークも進化していってですね、最初はやはりこう海外旅行に行かれる方にですね、かなりご好評いただきまして、で我々もですね、そういったニーズを捉えながらですね、こう機会をどんどん進化させていったんですけれども、やはりコロナを経てですね、そういった海外旅行に行かれる方が、まあ、いきなりこうゼロになりましたというところで、先ほど申し上げた通りですね、いろんなものがこうオンライン化していって、そこに言葉の壁があるぞと。でどちらかというとその一般消費者の方々にですね、ポケトーク使っていただく例が多かったんですけれども、コロナ禍でもですね、ビジネスがゼロになったかというとそうではなく、一定残ってたんですね。でそこが残ってたのがビジネスシーンだったと。でこの2つ その物事がオンライン化、まあ、会議ですとかもオンライン化していって、かつビジネスシーンでも言葉の壁があるというところに着目しまして、コロナ期間中にですね、この端末、要は対面でこう手に機械を持ってというシーンだけでなく、ビジネスの場でもオンライン会議でこう言葉の壁をなくせる、そういったソリューションを作ろうということで、ソフトウェアの開発を進めていきまして、昨年ですね、まあ、ブラウザーベースで使える、要はパソコンに何かソフトをインストールする必要もなく、パソコンですとか、スマートフォン、タブレットで、まあ、インターネットさえ ある環境であれば使っていただけるというポケトークライブ通訳、これを発売していったという形になります。
素晴らしいですね。
はい、そうなんですよ。で私最初に、まあ、その話を聞いたときに、本当にビジネスの現場で使えるのってすごいちょっと半信半疑なところはあったんですよ
なるほど。
なんですけど、実際使ってみて、私は日本語で喋り、相手方には英語で表示され、さらにその人は英語で喋って、それが日本語に翻訳されてるって、普通に成立するんですよ。で、普通に会議もできてるし、私仕事で本当に最近使ってるんですけど、普通にビジネスとして活用できてるんですよね。で、これ、なんていうんですかね、ここまでの速いスピード、あと精度も非常にこう、昔の翻訳ソフトって、例えば今から10年前、20年前とかって、なんかちょっと翻訳がおかしいところとかってあったじゃないですか。
うん、はい、
これなんでこんなにこの短期間、この特にこの10年くらいで、この辺の部分がこうスムーズにこう翻訳できるようになったんですか。
そうですね、やはり皆さんご存知の生成 AI の技術進歩っていうのは一つ大きいかなというふうに思ってまして、やはりですね、こういった大規模言語モデルは教師データと言われる元のデータが蓄積していくことによって、どんどんどんどん賢くなっていくという形で、やはりその教師データがどんどん増えていって、まあ世界中でいろんなところでですね、やはり競争のようにこう技術進歩があるものですから、どんどんどんどんこう技術革新をしていくと。で我々はですね、その中でもまあ音声通訳にこう専門してますので、我々着目したのはですね、人間の通訳役者さんが頭でどういうことを考えながら同時通訳をしているのかっていうのをかなり研究しました。で、そこでですね、当社のこうノウハウ部分ですとか特許の部分にもなるんですけれども、この生成 AI を使って人間の同時通訳の方がどういうふうに通訳をしているのか、この技術を掛け合わせることによって、スピード感があり、かつ精度を担保できるというような同時通訳を今実現しているという形になりますね。
もうなんていうんですかね、この技術の進化の素晴らしさっていうのを、まあ、そこを予見しながら事業を展開されておられるなというのをすごく感じます。で、あれですね、実はこの番組は以前ソースネクストの社長にもお越しいただいたことがあってですね、はい、分社化の歴史を考えると、はい、ポケトークとしてですね、このポケトークという商品名も社名も非常にユニークだなというのはあるんですけども、はい、社名の由来だったりとか、はい、いろいろ今のですね、ミッションだったり、提供していただきたいバリューだったりとか、
はい、
あとロゴマークも素敵だなと思うんですけど、
ありがとうございます。
そのあたりについてですね、まあ、グループの魅力ですよね、はい、そこを教えていただけるとありがたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、
そうですね、もともとソースネクスト株式会社の中での一つのポケトーク事業という形で2017年に、はい、スタートしたんですけれども、2つ転機がありまして、1つ目はですね、まさにそのコロナ禍において、その医療従事者の方々にですね、ポケトークをこう寄付したりですとか、やはりすごい混乱がある中で、そこにですね、言語の違いによる混乱が掛け合わせて ていったので、本当に医療の現場っていうのがものすごく、まあ、カオスな状態になってたんですね。でそこで少しでもこう支援ができたらなっていうところでポケトークをこう、寄付してたんですけれども、そこでですねアメリカのこう権威あるですねニュースウィークス誌という、まあ、あの雑誌にですね、はい、このパンデミック下におけるグッドカンパニー50の中にポケトークを選んでいただきまして、まさにファイザーですとか名だたる企業の中にこうポケトークを選んでいただきましたと。で選んでいただいたところもそうなんですけど、グッドカンパニーとしてポケトークが選ばれたんですね。でその時ってまだソースネクストという会社の一事業だったので、これはですねブランドと会社名は統一した方がいいんではないかっていう話があったのと、でもう一つがですね、日本国内からビジネスがスタートしたわけなんですけれども、コロナ禍を経てですねアメリカですとかヨーロッパでポケトークがこう導入され始めていったんですね。でこれはですねあの国内だけでなく本当にグローバルに展開できる、そんなまあソリューションであったりブランドになっていこうという意味も込めまして、ここはソースネクストからですね分社化してもうポケトーク株式会社としてグローバルに展開していこうという形で分社化したのが2022年になります。でポケトークのブランド名としてはですね、もともと機械通訳機で、はい、まあ、本当にポケットサイズで皆さんにこうトークを楽しんでいただくっていうところの、まあ、いわゆる和製英語的なポケトークなんですけれども、これが実はそのまま、まあ、英語圏の方々にもこう通じたといったところで、まあ、今までこう育ってきたブランドですし、まあ、ポケトークという名前でこう全世界に広げていこうという形で行ってます、うんう
ん、これあの初期はまあその観光どっちかというと B2C をターゲットに、そして B2B に戦略を切り替えていったというところではあると思うんですけど、やっぱりまず国としては米国が中心で、進められていく、ここはまずもう米国中心でやるということ
ですね。日本の次は今米国がもう日本の売り上げも抜く勢いで今成長してまして、
すごいですよね、はい、この短い期間で。
そうなんですよね、あのやはりですね日本とちょっと違うのがですね、アメリカの約 20% の、まあ、人口の 20% がですね非英語話者の方なんですね。で移民大国なので、日本で我々が感じている以上にですね、あの言葉の壁がもう生活に、まあ、根ざしちゃってるんですよね。っていう背景もあって、今アメリカでの導入がものすごい勢いで進んでいるといったところですね。
まあ、そういう、グローバルの展開を意識されていく、あとまあ B2B というような形で戦略をこう変えていかれるということは、その組織、まあ、そのチーム作りとか社内の動きというのもガラリとこう変えなきゃいけないのかなと思うんですけど、そのあたりもその戦略に合わせて結構ガラリと変えられていった、
はい、まさにです。あの今ポケトーク自体はですね正社員でまあ60名ほどなんですけれども、まあ、約半数近くがですね日本人以外 の現地メンバーで構成されてまして、アメリカもですねやはりその国その土地土地での、まあ、商習慣も違いますから、よくある例がですね、まあ、日本企業のアメリカ支社はやっぱり日本の本社からですね日本人のこう経営者を送り込むというパターンあるんですけれども、ポケトークに関してはもうアメリカの責任者もアメリカ人で、蘇生すると。でヨーロッパにも子会社があるんですが、ヨーロッパの責任者はヨーロッパ人で、蘇生するという形で、やはりその現地その市場に合った経営体制というところを今作っていっているというところですね。
岡山さんご自身はポケトークにジョインされたのってどれぐらいのタイミングだったんですか？
は
い、
そうですね、もともと私はあの、まあ、業務委託のような形でですねソースネクストの一事業部だったところからあの関わってはいたんですけれども、2022年のポケトーク分社化の際にですね取締役としてこう参画しているという形になります。
最初は業務委託で入られたのに、いや今回はちょっとジョインしようとこうなんか思われた、どういう。
そうですね、あのやはり私自身もですねこのいろんなビジネス事業に携わってきたんですけれども、この言葉の壁をなくすというミッションが本当に壮大かつ、本当に全世界の人々にとってあの有意義であるミッションだな、というのはすごく感じてまして、それをですねあの、まあ、自分自身の、まあ、仕事をする上でもここに携わりたいといったところの強い思いと、あとはですねやっぱりポケトークに関わっている皆さんがみんな同じこの何ていうんですかね、ミッション遂行のためにですねもう目をキラキラしてこう働いてる姿を見て、あ本当にいいチームだなっていうのを感じてまして、私もそこにこう入りたいなと思ったのをすごく覚えてますね。
いいチーム、いいですよ、いいチームっていうのはいいですよね、
はい、
そうですよね。でこう今まではどちらかとこう
ハードといいますか、はい、まあ、ハードとソフトセットに近かったですけ ど, こ, ちこれからはソフト寄りになっていくっていう感じになるんですか。
弊社のですね、強みがまさに今おっしゃっていただいたハードとソフトどちらも、まあ、開発できるというところが強みでして、よくですね、まあ、例えば Google さんですとか DeepL さんは、まあ、競合なんですかってよく聞かれるんですけど、実はパートナーなんですね。
確かに。
で、彼らのエンジンとかも我々うまく使いながら、お客様にこう使いやすい形で提供していくと。で、そういったソフトウェアが得意な会社はですね、なかなかハードウェアの製造であったりとかノウハウを持ってなかったりしますと。で、世界に目を向けていきますと、機械通訳機という、まあ、ハードウェアをやっている会社ももちろんあるんですけど、逆にそっちはですね、ソフトウェア領域があまり強くなかったりするんですね。で、我々はハードから出ていって、かつ、その、親会社ソースネクストはやはりソフトウェアの会社でもありましたので、ソフトウェアの開発もできると。この両面があるとですね、例えばアメリカとか日本もこれからどんどんなっていくんですけど、セキュリティをすごくしっかりと強固にした状態で、通訳、翻訳をお客様に提供できるっていう、ハードウェアの良さとソフトウェアの良さを掛け合わせることができますので、ここが弊社の強みで、今後ともですね、ハードウェア、ソフトウェアどちらも、やはりお客様のこうニーズですとか使うシーンによって提供を変えていくことになるんではないかなと思ってます。
確かにその両方ができるというのは強みですよね、
はい、
そうですよね。需要的に英語需要と日本語需要のその掛け合わせってすごくあるのかなと思うんですけども、使われている語学の中でこの言葉は結構使われてるんだよなとか何かお感じになることってあるんですか。
そうですね、日本においてでいきますと、はい、やはり昨今ですね、アジアからの訪日客っていうのがものすごく多いです。で、今おっしゃっていただいたようにですね、コロナ前はやはり英語と中国語が大きく占めてたんですけれども、最近はもうベトナム語とかマレーシア語とかですね、アジア圏の言語がもう入り乱れて使われているという状況になってますね。
なるほど、
はい、
そうですね、もうグローバル化の流れを、はい、もう本当にあれですよね、もう肌で、
はい、
リアルタイムに感じながらご展開されてると、
はい
はい、
これちなみにその、まあ、ソフトの部分でこれどんどん多分いろいろな部分で広がってくると思うんですけど、先ほどカンファレンスの話もありましたけども、はい、その専門的な領域に特化したようなサービスっていうのもこれから出していく予定とかってあったりするんですか。例えばもう医療関係者向け用だとか建築だとか、まあ、それぞれ専門領域がこうあるじゃないですか、はい、全部面で展開するというかピンポイントに絞ったそういうサービスとかサポートみたいなことも考えられてる。
そうですね、今後検討の余地はあるかなというふうに思ってまして、今もですねやはりその業界の専門用語、これをこう正しく翻訳してほしいというニーズはありまして、で実際ですね今もインターネット上に出てくる言語言葉ですね、単語とかは結構翻訳精度よく翻訳できるんですけれども、例えばその業界もしくは会社の中で使われているような、まあ、他の人が聞いてもわからないような独自の単語とかですね、ここら辺はさすがに翻訳することができないので、例えばですねそういう業界に特化した辞書機能とかを提供していくですとか、あとはその業種に即したですねやっぱりユースケースどのように使われていくのかっていうところでベストなこう提供方法も変わってきますので、そこはですねユーザーさんの声を聞きながらどんどん使いやすくしていったりですとか、必要に応じてその専門領域への提供方法を考えていきたいなと思っているところですね。
ちなみにまあそんなねすごい翻訳のソフトになると料金が相当高いんじゃないかみたいなそういうイメージもあるんですけど、実際どうなんですか。
そうですね、今お話しいただいてたポケトークライブ通訳は年間の、まあ、サブスクリプションになっているんですけども、年間1ライセンス当たり3万円に、まあ、税でいただいているという形になってまして、これ人間の通訳者さんだとですねもう1時間足らずでその料金って言ってしまうんですけれども、
安いですよね、
はい、年間使い放題でこう3万円で使っていただけますので、本当にこうユーザーさんからは本当に高いって言われたことほとんどないですね。
そうですよね、いやいや、はい、もう安いと思います、はい、これでやれるその、ね、ビジネスができるようになるのであれば、で実際私も使っててもうその金額だったらもう全然個人でも払えるような金額かなと思うので、はい、もうすごいおすすめですね。
番組終わったらすぐ契約
ありがとうございます
素晴らしいですよね、ありがとうございます。で生成 AI が、
はい、
まあ、秒針秒法の勢いで進化してるなと思うんですけども、生成 AI の進化の方向性とこれからの事業の方向性みたいなものを考えていたときに、何か未来像、描いておられる未来像とか こんな世界を作っていきたいと、まあ、今日ここまで随所でご説明いただいているんですけども、何か他にお話しいただけることがあれば。
そうですね、大きくは2つあるかなというふうに思ってまして、はい、1つはですね、やはり通訳だけで終わるのではなく、それをビジネス領域にどう生かしていくかっていうところまで考えていきたいなと思ってまして、例えばですね、今弊社でポケットアナリティクスというものも、サービス提供を開始しまして、これ何かというとですね、ポケトークを使って、会話されたログを解析することができるんですね。で、そうすると例えば接客ですとか、まあ、小売業をホテル業とかをされている方々によくあるんですけれども、結局現場でですね、どの国の方がよく来られているのかで、どんな質問をいただくのかっていうのが分からなかったりするんですけれども、それを分析することによってよりビジネスを上げていただく、お客様満足度を上げていただくっていうようなことができるアナリティクスを今提供開始してまして、こうやって通訳で終わるのではなく、その通訳のをデータとして捉えて、さらにビジネス向上、顧客満足度に上げていただくっていうところが生成 AI も使いながらできるかなというふうに思っているのが1個目です、
はい、
で2つ目がですね、まだまだやはり生成 AI はこう教師データが必要になってきますので、ものすごくマイナーな言語ですね、話される方の人数が少ない言語っていうところはまだまだ精度が出ないんですけれども、こういったですね、今難民の方ですとかっていうのはなかなかこうマイナー言語を話される方が多いので、そういった領域もですね、精度高くどんどんこれからなっていくかなと思うと、もう本当に全世界の方がですね、母国語で話せる世界っていうのが近づいてくるんではないかなというふうに思っているところです。
アメリカでのご展開があり、世界での展開ということでいくと、まあ、全世界がお客様になっていく、
そうですね、
そういう未来のイメージを、
はい、
トップが描かれていて
持っております。
いや、社員の方がキラキラしながら、
はい、
いや、素晴らしいですよね。なるほど、いや、ありがとうございます。ここまでいろいろとお話をお伺いしてきてるんですけども、お時間が経つのがあっという間でございましてですね、はい、気がつけばですね時間となってしまったという感じでございます。ということでですね、今日は、はい、まさにポケトークライブ通訳ですね、リスナーの皆さんもぜひですね、もう早速チェックいただきたいんですけども、はい、ポケトークライブ通訳の商品のご案内も、そうですね、これからのご展開も含めてですね、社長の若山さん、ポケトーク株式会社の代表取締役社長若山雅治さんをお招きして、ここまでお話をお聞きしました。若山さん、ご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。よろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、実はこのデータは毎年紹介をしているんですけども、リスナーの皆さんのご印象にあれば嬉しいなと思いますけども、スタートアップエコシステムランキング、はい、今世界中でどのスタートアップエコシステムが評価されているのかというランキングが最新版が発表になりましたので、ぜひリスナーの皆さんにですね、ご紹介したいと思います。ということで、今回のデータはですね、スタートアップゲノム、ここは社名は覚えておかれた方がいいですね。スタートアップゲノムというのは、まあ、その名の通りスタートアップエコシステムに関するリサーチアドバイザリー機関としては世界で一番有名な機関だと思います。で、ここが毎年グローバルスタートアップエコシステムレポートというのを出していて、2024年版というのが先ほど発表されました。ということでですね、早速もうランキングを見ていこうと思います。まあ、極めて順当ですね。それでいくと、スタートアップの育成環境ランキングを見てると、1位は変わらずシリコンバレー、
うん、
はい、2位がニューヨーク、そうですね、まあ、物価は高いですけど大丈夫かなと思ったりもします。で、同率2位がロンドン。ロンドンは金融のスタートアップが生まれやすいですよね。あとは、結構注目はテルアビブですよね。イスラエル。
うん、
はい。もともとイスラエルの技術力が評価されていて、スタートアップネーションという国がやってるサイトなんかを見ていても、とんでもないスタートアップがいっぱい出てきてるなということで、私自身もとっても注目しています。
このランキング見てると、まあ、米国中心というのはまあ当たり前ではあるんですけど、はい、それからまあイスラエル、シンガポール、中国、韓国と続くんですが、ちょっとこれ意外って言ったらなんか怒られちゃうかもしれないですけど、はい、東京、つまり日本が、はい、トップ10に入りましたと。
入りました。久しぶりに入りました。
これはすごいですね。前回が15位、
15位でした。
で、今回は10位に入ったということで、はい、これは何が評価されたんですか。
そうですね、一番大きなポイントとしてはですね、いわゆるあれです、 IPO ですね、株式公開で中ぐらいの規模のものが そこそこ金額の大きい株式公開がようやく起こるようになってきたと、そのあたりがすごく評価されてますと。あとは島国ということで不利だ不利だと言われてましたけども、まあ外交の努力あるいはやっぱり日本企業もさまざまな海外との付き合い方とかいろんな流れもあってですね、うまくこれ5つの指標で評価されるんですけども、パフォーマンスもそうですし、あとはマーケットリッチって言われる分野においてもですね、少しずつランキングを上げている。あと実は日本が一番評価されているのは特許とか知財の日本の優秀性というのが、そうなんですよ、実は10点満点の10点で今回選ばれている。これは世界の他の都市と比べても素晴らしい成績で、大野さんご指摘の通り東京がランクインしたのは非常に嬉しいことなんですけど、実はアジアで見ても日本の東京の上にソウルがいます。さらにその上に北京がいます。そして ICT 大国のシンガポールがいるわけです。ですからアジアで見ても4番手ぐらいの位置づけなので、まだまだやらなくちゃいけないことは、
ね、頑張らないといけないですね。
そうですね、私たちにもいっぱいあるなという感じになります。ちなみにこのスタートアップゲノムのですね、今日ご紹介差し上げたグローバルスタートアップエコシステムレポートに関する日本経済新聞の記事は2024年の6月10日付、6月10日付の記事で紙面に出ているので、日本経済新聞がの紙面がこのデータをどう分析したかということが気になる方はぜひチェックいただければと、そういうふうに思います。ではスタートアップゲノムがですね、どんな指標で評価しているかというと、やっぱりあれですよね、当然のことながら業績や利益、パフォーマンス、資金調達、あとはマーケットリーチ、あとはスタートアップ人材の経験ですね、あとはナレッジ、知識、その5つの指標を10点満点で評価をして、ですからトップに来るようなところはほとんど成績のいい人の通知表ですね、オール10みたいな感じで選ばれていくと。それでいくと実は世界で東京も注目だなというふうに思うんですけども、ちょっと見ておいて面白いなと思うのは、今ちょうどオリンピックですね、パリオリンピック見てる方たくさんいらっしゃると思いますけども、パリがランキングを上げている。あとはマイアミが随分ランキングを上げてきている。ちなみにマイアミがランキングを上げてきている大きなポイントって、8月には実は日本のビジネスパーソンが絶対読んどかなくちゃいけないあるアメリカの企業ランキングデータが発表になるので、この番組でまたご紹介しますけども、マイアミから面白いスタートアップがいっぱい出てきていると予想しているので、2週間後3週間後ぐらいに皆さんにご覧いただくことができるかなと思ってますんで、よろしかったらですね、楽しみにお待ちいただければと思います。ちなみに和歌山さん、いきなり振ってしまって恐縮なんですけども、ずらーっと見ておられて、どっか気になる国とか地域とか、
そうですね、私もやはりスタートアップ関連の展示会とかよく出させていただくんですけれども、本当にイスラエルはですね、よくブースですとか先進的な企業を見ますので、やはり皆さんこう意外だとは思うんですけれども、本当にスタートアップに力を入れてるなっていうのはありますし、やはりなんといってもですね、米国勢はやっぱ強いなっていうのは思いますね。経済の中心だなっていうのは、そういった展示会でも感じるところですね。
改めてそうですよね。いや、ありがとうございます。ではですね、今日のデータを総務田総研的にまとめておこうと思います。このスタートアップゲノムのランキングデータはですね、ぜひ皆さん毎年ですね、6月から7月にかけて出ますから、出る時期が分かっているので定点観測なさってください。特にあれですね、上昇している街には注目だと思います。これからの注目はそうですね、マイアミ等々を含めてという感じになります。ということでですね、今日は以上となります。
以上、総務田総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は8月8日となります。次回はですね、スタイリー株式会社スタイリーの渡辺信彦さんをお招きしまして、アップルビジョンプロが開く未来の視界、スマホがなくなる日という、そんな話で皆様に話題をお届けしたいということで進めていきたいと思います。あっという間にお別れの時間でございます。和歌山さん、ご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今日お届けしましたのは、私菊池健二と
大野康美でした。
それではまた来週もお楽しみに。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。